聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第15章1節から10節。徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。あるいはドラクメ銀貨を10枚持っている女がいて、その1枚をなくしたとすれば、灯火をつけ家を吐き、見つけるまで念を入れて探さないだろうか。そして見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがある。人が集まれば、大抵誰かのことが話題になるものです。その中で自分のことが話題になるということも珍しくありません。自分だけその交わりの中にいないんですね。自分のことについてそこでいろいろなことが話題になっている、そういうことがよくあります。一体そこで何が話されているんでしょうか。いいことだったら問題ないんですけれども、陰口のような話であったということに後で気づいたならば、私どもは誰だって傷ついてしまいます。私どもは人の目であったり、人が自分について語る言葉に非常に敏感になりますけれども、こうして教会に集う者として私どもがいつも心がけていることは、神様はこの私のことをどう思い、また何とおっしゃってくださるのかということではないでしょうか。先ほど主イエスがお語りくださった例え話を聞きました。ここで語られていることはどのようなことなんでしょうか。一つの言い方をすると、天において何が起こっているのか、天において何が起こっているのか、そのことを語る物語であるということです。天であるとか天国であるとか、私どもはそこでその世界がどんな世界であるのか、いろんなイメージを膨らませて想像いたします。けれども聖書は、意外に思われるかもしれませんが、あまり聖書がどういう世界なのか、死んだ後の世界というのがどういう世界であるのか、そのことを事細かに描くわけではありません。でも主イエスはここで天において何が起こっているのか、このことを明確に語ってくださいました。それは天においてあなたのことが話題になっているということです。あえて強調して申しますと、天においてあなた一人のことが話題になっているというんです。あなた一人のことで神様も天使たちも話が持ちきりになっているんです。それで天がどよめいているというんです。神様、あなた一人に対して並々ならぬ関心を寄せておられます。これは決してひそひそ話ではありません。むしろあなたに聞いてもらいたい、そう願っておられることですね。天の様子を覗き見てごらんなさい、そう招いておられるんです。なぜならあなたにとってこれ以上にない喜びの知らせが天において響いているからです。神様という方は偉大な方である。だからこの世界が揺れ動くような歴史的な出来事や事件には深く関わってくださっているに違いない、そう思っておられる方は多いかもしれません。でも私のような何でもないような小さなもの、普通で地味な生活を送っているものに心を配るなどとはどうしても考えられない、そう思う方もおられることでしょう。人間という大きな括りで私を見てくれることはあったとしても、私一人のことで、私一人のために神様が心を砕いていてくださっているとは、一体これはどういうことなのか、本当に驚くべきこととしか言いようがありません。でも聖書が語る神様というのは、まさにそのような神様なのです。 あなた一人のために喜び、あなた一人のために悲しんでくださる神であるということです。ルカによる福音書第15章の御言葉を読みました。次週も11節以下から放蕩息子の例えと呼ばれる例え話を共に聞きたいと願っています。それに先立って見失った羊の例え、なくした銀貨の例えが記されています。3つの例え話に共通していることがいくつかあります。それは見失ったもの、なくしたものを熱心に探す者の姿です。そして見つけたら、帰ってきたら、異常なまでに大喜びしている者の姿があるんです。例えば7節ではこうありました。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。10節ではこのように言われていました。言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがある。天において神様と天使たちはこの私のことについて話題にしているんですね。悪口を言っておられるのではありません。悲しんでおられるのではありません。喜んでおられるんです。かつては私のことで、あなたのことで悲しんでおられた かもしれません。でも今は違うんです。なぜなら主イエスキリストによって見出されたからです。そして悲しみを抱かれるというのは、あなたが初めから神様にとって大きな喜びであったということの裏返しでもあります。その喜びを失ってしまった。でももう一度見出したんです。もう一度私のもとに帰り、私のものとなった。神様にとってこれ以上の喜びはありません。それも異常なまでに、この私一人のために、あなたのために喜んでおられるんです。まさに天が揺れ動くような大きな喜びです。もう20年以上前になりますが、私が信仰告白のための学びをしていたときに、信仰に生きるというのは喜びに生きることである、そのことを学びました。自分にとっては心躍るような言葉でもありました。子供の頃から神様のことは信じていましたから、信仰告白というのは一種の通過儀礼のように思っていたのかもしれません。でもそうではないんですね。ここから喜びがもう一度始まるんです。いつも喜んでいなさいという御言葉がありますように、喜べないようなところでもなお喜ぶことができる、そのような不思議な、しかし確かな喜びがあるんだ、その喜びに生かされるんだ、そのことを教えていただきました。自分がこれから進んでいく道は間違いないんだな、そう改めてそこで思ったものです。ただ自分自身の歩みを振り返ってみますと、いつもニコニコして歩んできたわけではありません。最初は魅力的に聞こえた喜びに生きるということも、途中でただの重荷でしか思えない、そのように感じた時期もありました。しかし主イエスが語ってくださったように、信仰に生きる喜び、その喜びをですね、その歩みを根底から支えるのは、私自身の喜びではなくて天における神の喜びであるということです。私もそのことが抜け落ちてしまっていて、自分で頑張って無理をしてまでして喜ぼう喜ぼう、そういうふうに思っていたところがあったのではないかと思います。でも そのようなことをしてもですね、それは単に苦しいだけ、また虚しいだけでありました。けれども、私どもが元気であろうが元気でなかろうが、神様にとってあなたの価値は変わりないんです。あなたの存在そのものが喜びである、そのことに何の変わりもないんです。たとえ神様に顔向けできないほどに自分の罪で苦しむことがあったとしても、主イエスキリストのゆえにあなたは喜びの存在であるということです。その事実、その関係は何があっても変わらないんですね。いつも神様、あなたのことで喜んでいてくださるんです。主はお語りになりました。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。あるいはこういうふうにも言ってますね。ドラクメ銀貨を10枚持っている女がいて、その1枚をなくしたとすれば、灯火をつけ家を吐き、見つけるまで念を入れて探さないだろうか。なくしたら当然探すでしょ そのようなニュアンスがここには含まれています。私とはどうでしょうか。本当にその通りだ。一生懸命探すという人もいれば、そうでないという人ももしかしたらいるかもしれません。一匹いなくなってもあと99匹もいるんだから大丈夫だ。一匹のために探し回るのは時間もかかるし面倒だ。そう考える人もいるでしょう。逃げたかったら逃げたらいいじゃないか。去る者は追わないという人もいるかもしれません。銀貨も全部失ったわけではありませんから、仕方なく諦める、そういう人もいるかもしれません。しかし主イエスは探すのが当たり前だ、しかも見つかるまで探し回るのが当たり前だ、当然だと言うんです。どうしてでしょうか。いなくなったこの羊が他の99匹に比べて大変肥えていた立派な羊だったのでしょうか。あるいは反対に100匹の羊の中で一番弱い羊だったから、どの羊よりも大事にされていたんでしょうか。そういった理由についてはどこにも書かれていないんですね。どの羊も価値ある、同じ羊なんです。まして亡くなった銀貨が他の銀貨よりも価値があるはずはありません。10枚とも同じ銀貨、同じ価値ある、同じ値段の銀貨なんです。それにもかかわらず、なぜ見つけを出すまで探し回るのでしょうか。それはいなくなった羊が羊飼いのものであり、亡くなった銀貨が女のものだったからです。私のものであるというのは、その自分のものを大切にしている、それを愛しているということです。シエスの例えの中に登場する羊飼いであったり、この女性というのはシエスのことであり、また神様のことです。神様という方は大変豊かな方であられます。本来はご自分お一人だけで十分満ち足りておられる、そのようなお方ですね。でもご自分だけで満ち足りておられるお方が、この世界をお作りになり、私ども形作り、命を注いでくださること、そして私たちと生きることを良しとしてくださいました。もし私どもはこの世界に存在しなかったとしても、神様は神様であることがおできになったのです。けれども神様は私どもをお作りになり、命を与え、私のものとしてくださいました。言い換えれば、私のものであるあなたという人間がいなければ、私が私でいなくなってしまう、それほどの痛みを覚えるんだということです。あなたを失うことは大きな損失だ、決定的な損失なんだ、この痛みに耐えることはできない、神様はそうおっしゃってくださるんですね。ところで、この見失うとかなくすというのは、これは何を意味するんでしょうか。羊飼いや女がうっかりしてなくしてしまった、そういうことがここで言われているのではないんです。この後11節以下で法と息子の例えに出てきます弟息子のように、この見失う、またなくなるっていうのは、自分の意思で離れるということですね。自分の意思で父の元から離れたということです。自分の意思で本来いるべきところからいなくなったということです。羊にとって羊飼いが、銀貨にとって女が、息子にとって父が、本来いるべき場所でありました。羊も銀貨も息子も、これは私たちのこと、また私たち人間のことを指しています。私たちの居場所はどこなんでしょうか。私たちが本来いるべきところはどこなんでしょうか。それは神様のもとです。神様のもとで行こうことです。そこに私たちの平安があり、喜びがあり、また命があるんです。でもなぜか私どもは日々平安でいることができません。いつも喜んでなどいられません。生きているのに、心臓は動いているのに、命の手応えを失ってしまう、そういうことがよくあるんです。そこで自分を見失ってしまうということがあるんです。だから私どもはいつもそこで神様のことを思うべきなんですね。神様に心を向けることができないほどに落ち込んでしまう、そういうこともあるかもしれませんけれども、でも私が神様に心を向けることができなくても、こういう時にも神様は自分のことに関心を寄せてくださっているんだ、こういう自分のために心を向けてくださるんだ、心を開いてくださっているんだ、そういうふうに考えるべきであります。 そこで私たちは信仰にとどまることができるからです。そして見失うという言葉は、これ滅びるという意味を持つ言葉ですね。滅びる、私の大事なあなたがどこかに行ってしまった、悲しいことだけれども諦めるしかないようだ、私から離れていってしまったのは辛いけれども、そっちの別の世界で活躍してくれることを願う、そんな話ではないのです。いなくなっても違うところで違う生き方をして、あなたなりに幸せに生きてくれたらそれでいい、それで私は満足だ、辛いけれども満足する、そういう話ではないんですね。神様のもとを離れて失われた存在になってしまったならば、それはもう滅びるほかないのだというんです。あなたは私のものとおっしゃってくださる神様が、私が滅びることを望むはずはありません。ありとあらゆる方法を駆使し、何としてでも見つけ出して神様のもとに連れ帰る、これが神様の御心です。神様は私どもを見つけ出すまで一生懸命探し、見つけたら神様のもとに連れて帰ろうとなさいます。そのために神様はこの例え話をしてくださった主イエスキリストを、この世界に私たちのもとに使わせてくださったのです。神様から失われたものとなってしまうということ、聖書ではこれを罪と言いますね。で、最初の1節2節に今回の例え話のきっかけになった出来事が、まあ、記されていました。朝鮮に八罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄った。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。朝鮮人というのは、当時ユダヤを支配していたローマ帝国にこの納めるための税金を徴収する人ですね。で、彼らを朝鮮人と言いました。税金をこう集める、それを請け負う働きをする人のことです。でも、それをしたのはローマ人ではなくて同胞のユダヤ人でありました。それだけでも人々から、お前たちは裏切り者だ、そういうふうに呼ばれていたんですね。また朝鮮人は必要以上にお金を集め、余ったお金を自分の懐に入れていました。不正で得た富によって豊かに暮らしていたんです。不正をして生きる、要するにこれは自分をごまかして生きていたということですね。自分を生きているようだけれども、でも本当は自分を生きていなかったんです。ユダヤ人からは当然憎まれ、罪人の中の罪人、そう呼ばれていたのがこの朝鮮人でありました。また罪人というのは、これは何も特別大きな犯罪を犯した人のことではありません。神様の律法、神様の言葉をちゃんと守ることができない、そういう者たちのことです。そのような朝鮮人や罪人は、社会的にもですね、人々の交わりに入れてもらえず、人々からつまはじきにされていました。彼らと一緒にいると自分たちまで汚れてしまう、そう思われていたからです。けれども、主イエスは彼らと食事を一緒になさいました。食事をするっていうのは、私たちもそうかもしれませんけれども、私たちは仲間だということの印ですね。当時御言葉を教えていたファリサイ派、律法学者たちにとって、このイエス様のなさり方はですね、到底理解することができませんでした。神から見失われたもの、滅びの道を行くものをなぜ追いかけるのか、なぜ親しくするのか。今日の二つの例え話は、子どもたちもよく知っている話です。わかりやすいといえばわかりやすいかもしれませんし、また特別伝道礼拝のように新しく来られる方や、弓道中の方々を特に覚えて礼拝を捧げるときに、よくここから御言葉が語られる、そういうことがあります。これも話が分かりやすいというのが一つの理由にあるかと思います。けれども、次の放蕩息子の例え話もそうですけれども、これらの例え話を最初に聞いた聖書の専門家であるファリサイ派、また律法学者の先生たちには、これは全く通じなかったということです。通じないどころか、最後にはこの例え話をなさった主イエスを捉え、 十字架につけて殺してしまったということです。なくしたものが見つかった喜びは確かに誰でも分かりやすいかもしれません。でも普通友達や近所の人を呼んでまでして大喜びするでしょうか。これは一匹の羊のために、一枚の銀貨のために祝宴を開くということですね。一緒に喜ぶというのはそういうことなんです。でもそんなことをしたら、見つけた一匹の羊、見つけた一枚の銀貨よりも費用がかかってしまうことでしょう。でも費用がどうだとか値段がどうだとか、そういうことではないんです。いなくなったものが見つかった、この喜びを多くのものと一緒に分かち合いたいんですね。それが神様の思いなんです。でもその神様の思い、神様の愛を理解することができない、神様の喜びを理解することができない、神様がどのような仕方で見失われた者たちを救おうとなさるのか、その神様の救いのなさり方がよく理解できないんです。神様のことよりも、神様のことを誰よりもよく知っている、それゆえに自分が誰であるのかをよく知っている、そう自負していた者たちが、しかし主を十字架につけることになりました。しかしそこでも私たちは忘れてはいけないんです。朝鮮にや罪人たちだけでなく、ファリサイ派や律法学者たちをも神様は救いへと招き入れようとしておられるということ。私どももまた、最初は自分が神様から失われたものであり、神様がいつも自分を探しておられるなどというふうには思っていなかったと思います。自分はあの人間ほどひどくないと思って安心をしたり、反対に自分の罪に気づいても、神様のことなど少しも考えずに、自分一人で絶望をしていたのです。そのような罪が、主イエスを十字架につけたんです。しかし 私どもは主の十字架によって、その十字架によって実は罪が許され、また救っていただきました。救われるというのは神様のもとに立ち返るということですね。私が本来いるべき場所に戻るということです。7節10節では悔い改めるという言い方がなされています。でもこの悔い改めるというのは、これは立ち返るという意味を持つ言葉なんです。でもここで大事なのは、この神様のもとに立ち返ること、悔い改めることもまた自分の力でできることではないんだということです。五節で羊飼いは見失った羊を見つけ出して、喜んでその羊を担いでと記されていました。喜んでその羊を担いで。本来いるべき神様のもとに責任を持って連れ帰ってくださるお方がおられるのだということです。つまり主イエスに担われて、初めて私どもは神様のもとに帰ることができるんです。それだけ私たちは罪のゆえに疲れ果てているんです。傷ついているんです。生きる気力を失ってしまっているんです。けれども主はついにあなたを見出したこの大きな喜びに満ち溢れながら、私を担ぎ、また私を背負ってくださいます。主イエスの愛と喜びに担われ、神様のもとに帰ることができるんです。ビクビクして恐怖を覚えながら神様のところに帰っていく必要はないんですね。十字架にあって主に許されているんですから、安心して帰ることができるんです。そして私どもは神様のこの大きな愛と喜びに担われる中で、自らの罪のゆえに悲しみ、痛みを覚え、また惨めさといったものを思い起こす、そういうことがあるでありましょう。しかしこの痛みを主は十字架で背負ってくださったんだ、この幸いをもう一度心の深いところで覚え、神様のもとに帰り悔い改め、感謝をし安心して神様のもとに行こうのです。私どもがいつも思い起こし立ち返るべき物語がここにあります。もう自分は洗礼を受けていて、もう何十年にもなる、この例え話は小さい子どもたちや求道中の方々が聞く話であって、私には関係ない、決してそういうことではないんですね。なぜなら私とは片時も自分の足で立つことができないからです。自分では神様のもとに帰ることはできないからです。そして神様のもとに帰らなくていい日などというのは一日も存在しません。キリスト者の歩みを重ねれば重ねるほど、自分の罪深さであったり、また弱さであったり、そういうものがですね、よく見えてくると思います。 また神様を愛すれば愛するほど予期せぬ出来事が起こったとき、つまずきを覚えて教会から離れてしまう、そういうこともあるかもしれません。でもそのような私ともいつも探しておられる方がおられるということです。あなたがまだ神様を信じていないものであっても、すでに信じているものであっても、あなたは私のもの、あなたはどこにいるのか、さあ私と一緒に一緒に歩もう、今日も私と共に生きよう、そう呼びかけてくださる方がおられるんです。この御声に支えられて、そして主の喜びに担われて、私たちは信仰を最後まで全うしていくことができます。今朝も天において、私ども一人一人のことが話題になっていることでしょう。あなたについてもしかしたら心配する声が響いているかもしれません。しかしそれ以上に、今朝もここにあなたを見出すことができた。あなたの心配事は私が責任を持って何とかする。何があっても私とあなたとの関係は変わらないのだから、そう言ってあなたのことを喜んでくださっているに違いありません。あなたに対する愛の言葉で満ち溢れていることでありましょう。今ここで捧げられています地上の礼拝もまた天の喜びに支えられているのです。今から共に祝う聖餐もまた天における喜びの宴に連なる食卓です。御子はお与えくださるほどに、私のことをここまで喜んでいてくださるお方が今も生きておられる、その恵みをもう一度ここで覚えたいと思います。まだ洗礼をお受けになっていない方、信仰告白がまだの方も、神様と神様の喜びと神様の愛に担われて信仰の道を進んでいくことができますように、そしてこの喜びの食卓に新しいものを神様が与えてくださることを切に祈ります。お祈りをいたします。天の父よ、あなたはいなくなった私ども一人一人を見つけるまで全てを注いで探し出し、ついには見つけ出してくださいました。自分で神様の御前に立つことができない私たちですが、ただあなたの憐れみによって御子がここに連れてきてくださいました。あなたは私のものと言って喜んでくださる主の喜びに支えられて、信仰の歩みをこれからも続けていくことができますように、主の愛の御声、喜びの知らせをいつも聞き続けることができますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。